西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。こんばんは。ご機嫌いかがお過ごしですか？今日は振り替え休日ということで、お出かけになった方もいらっしゃるようですが、本当に偉いことになっています。これはまたおいおいね、蔵開きも中止ということで、お話もさせていただこうと思いますが、さあ、2月の西宮徹底解剖は江戸で人気の下り酒の流通と消費と題して、ゲストティーチャーに博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしております。さあ、今日は4週目でございます。生放送ですということで、大浦先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日大浦先生にお答えいただく質問なんかもどんどんまだまだ間に合いますから、お寄せいただければと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどん送ってください。クイズのお答えもまだ間に合いますから、どんどん送っていただければと思います。さて、いただいております西宮市のここにもおったかさんでございますが、大浦先生、増井さん、こんばんは。コロナウイルスが西宮の蔵開きにまで影響するとは本当驚きました。ウイルス、花粉、黄砂としばらく自己防衛期間が続きそうですね、ということなんですが、本当にこんなことになろうとはっていうところですよね。
あ、びっくりしました ね、
ねえ、前代未聞ですよね、蔵開きの予定がこんな風にというのは。
もうこの時期は割と、インフルエンザにさえ気をつけておけば、そういったイベントごとは夏の台風とかだと中止になることありますけれども、この時期は割と安定してできるのかなと思ってたんですけれども、
2月1日の宝娘さん、8日の徳若さん、そして15日の博士家さんまでは開催ができたわけですけれども、このあと22日の日本盛りさん、そして29日の大関さん、3月8日の白鷹さんは、それぞれ中止だったり延期だったりということで、この後のまたいろんな情報も得ていただきたいし、楽しみに待ってた方たくさんいらっしゃると思うんで、残念がってらっしゃる方、多いですよね。
メーカーさんも準備してお迎え、してたので、残念だったと思います。
ねえ、またこの後の情報にいろいろと、期待もして、延期っていうところも大関さんなんか延期とおっしゃってるん で、またちょっと一段落ついたら、もしかしたらっていう
ぜひやっぱり皆さん期待しているところだと思いますので。
そうですよね。また分かり次第、桜 FM でもいろいろと情報をお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。さて、ここにもおったかさん質問なんですが、西宮と大阪の港から江戸まで競争していた時期もあったとのことですが、西宮に統一されて以降、大阪からの出荷分はどうなったのでしょうか。これ新酒番線の多分ね、に関してのご質問だと思うんですが、競争に参加しないことには一番乗りというプレミアがつかないでしょうし、首都酒の都とはいえ、わざわざ西宮に運んでから出荷するっていうのは手間でしょうしね、疑問ですっていうことなんですが。
いや、よくラジオを聞いていただいて、まずはありがとうございますということ。
本当に細かいところまで注意して聞いていただいてますよね。い
や、本当にこうやって細かい質問が来て、もう非常に嬉しい限りなんで ですけれども、まあ、出荷についてなんですけれども、うんうん、まずその江戸に運ぶお酒が、まあ、どこで作られているのかっていうところからお話ししないといけないんですけれども、江戸への下り酒、確かに大阪から出ている時期もあるんですけれども、実は大阪、まあ、市中ですよね、で作られるお酒が江戸に行く量っていうのは極めてこの時期は少ないんですね。
お
じゃあどこがっていうと、やっぱり西の宮とか灘とか、あるいはまあ内陸ですと伊丹、あるいは池田と、まあ、そういうところからになりますんで、はい、大阪からわざわざ西の宮にお酒運んでっていうことはあまり考えなくていいのかなと思います。
なるほど、大阪のお酒はどこでじゃあ消費されてたんですか？
そうですね、まあ、基本的に地売りという形で、その土地ですよね、まあ、大阪の方が飲む分であったり、うん、
地産地消、
そうですね、
結構大阪はじゃあのんべえさんが多かったんでしょうかね。
いや、まあね、飲みたい夜もあるでしょうから、
はい、確かに、はい、うん、
そんなんであったり、あるいはその他の地方ですね、まあ、一応上方というブランドはありますので、はい、その別の地域で、はい、に運ばれて、まあ、お酒飲まれるというね、うん、例えば愛媛の方なんかでは大阪のお酒が飲まれていたという、まあ、そういう論文も出てますんで。
そうなんですか、じゃあ、江戸ではなく他の都市に結構出回っていたということなんでしょうか。こちらはやはり西宮市のエビタンさんからいただきました。日垣海鮮、樽海鮮と海上輸送のリスクにも立ち向かいながらも、江戸の方々の知恵で酒や荷物を運び、西洋からの蒸気船で輸送方法も進化していく話は聞いていて、情景が目に浮かぶようでした。酒というと灘のイメージがありましたが、西宮も誇れる酒屋問屋がたくさんあるんですね。昔と今とでは気象条件がかなり異なってきていると思うんですが、一番気を使うところはどういうところでしょうかと。まあ、この当時はまだ灘と西宮っていうのは独立した別の地域というふうに認識されてたんですね。
明治時代の中頃からですね、西宮も灘5号の中に入っていったという形になりますね。で、まあ、ご質問、今回もご質問ありがとうございます。
はい、
で、まあ、昔と今とでっていうところで、まあ、違う部分は、まあ、たくさんあります。で、まあ、技術的な問題もいろいろあります。で、今回のご質問は、その気象条件というところが、まあ、鍵になってくるんだと思うんですけれども、その、まあ、気象条件とこのお酒の作りに関して、まあ、引っかかる点ってなると、その作ってる時の、まあ、室温であったり、まあ、温度になってくると思うんですけれども、はい、こういった、まあ、製品の温度の管理ですよね、そういったものに、まあ、科学的な技術を取り入れ始めたのは明治時代になります、
はい、
で寒暖計って当時は言ってたその温度計ですよね、まあ、これを、まあ、麹室なんかで使い始めたのが明治時代になりますん で、
はい、
でそういったものを、まあ、丹波当時の人もまあ、丹波当時の人ってその昔の技術をずっとやってるっていうふうに、まあ、思われるところも当然ある、まあ、そういう面も当然あるんですけど、
伝統を受け継いでみたいな ね、
やっぱり伝統はまあ守るだけでは続かないところもありますので、うん、そういった積極的にその科学技術、まあ、取り入れていくっていうのも、
は
い、一つありますね。
じゃあその温度計を初めてお使いになったのも丹波当時さん、
はい、まあ、この灘の周辺でですね、うん、まあ、使い始めたのは足立小吉さんという当時だと呼ばれてまして、まあ、博士課でお酒作ってた人なんです。
そうだったんですか、
まあ、その、まあ、足立さんなんかはその例えば広島の方にですね、お酒作りの改良をですね、うん、指導にしたりたりっていうね、しに行ったりっていうですね、まあ、そういう活動もされてた方で、うん、まあ、非常にそのお酒作りの技術をですね、まあ、非常に研究されるような、まあ、そういう当時さんであったので、うん、まあ、そういった寒暖計のご利用なんかもあったんだと思うんですね。で、まあ、そういった温度管理っていうのはですね、まあ、この気象条件がまあ変わる前も今も昔も結局気になるところだと思いますので、うん、まあ、そういうお答えになるのかなと思います ね、まあ、温度管理っていうのがやっぱり一番気を使うところだろうと思います。
これは多分お酒を作る時も そしてまた出来上がったお酒を運ぶ時もやっぱりこの温度管理というのには、ね、すごくご苦労はなさったんでしょうね。
そうですね、うん、特に今でしたらの生酒なんていうのがありますから、はい、ああいったものに関しては非常にデリケートですので、うん、管理は難しいんだろうなと思いますね。
そこでしか飲めないみたいなのにまたね、今ファンの方多いみたいですけれどもね。あ、やっぱりじゃあ一番気を使うのは温度管理ということですか。
そうですね、
はい。そしてこちらは芦屋市からいただきました。まこちゃん、いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。大浦先生のお酒の話はとっても分かりやすくて勉強になります。これからも楽しみにしています、とお寄せいただきました。
ありがとうございます。
いろいろと本当に勉強になることをね、いっぱい大浦先生には教えていただいてるんですが、さて最終週第4回の今日は江戸の酒文化ということでお話を伺えるということで、はい、
はい。この第4回ということで、これまで、作ったお酒がどのようにして運ばれるのかということで樽回線のお話をして、で、最終的にですね、作られたお酒どのようにですね消費されているのか、はい、タイトルとして、消費と書いておりましたので、そこを今週はお話ししたいなというところでございます。
はい。
で、まずはですね、季節に応じた飲み方というのがやっぱりお酒にはあるだろうというところでですね、節句、にちなんだですねお話をしておこうかなと思っておりまして、節句というといろいろありますけれども、直近でもうすぐやってくる、節句といえば桃の節句ですね、はい、お雛様の、になります。今うちの博物館でもお雛様たくさん展示させていただいております。
3月5日までです。令和をことほいでというね節句の人形展が開かれているんですけれども、はい、ここにもちゃんとそのなんかお供えっていうかこうしてあるんですか、白酒とな
かなか食品を置いとくと資料の管理上の問題がありますので、
誰か飲んじゃったりしても困りますし ね、
はい、ね、知らない間に人形が飲んでるなんてことがねあると困りますので、いや本当にね動いてるのかなっていう、動くのかなっていうぐらい精巧な人形になってますので、ぜひですね間近で見に来ていただきたいです
ね。ぜひね、ご覧いただきたいですね。明日の火曜日は休館ですので、
あさって
以降にお出かけください。
一日お休みになりますので、
はい、
でその節句の、
桃の節句、
そうですね、はい、に飲まれるお酒として有名なのが白酒というのがございます。
はい。
で白酒についてはですね作り方が江戸の途中で、変わっておりましてですね、初めはそのいわゆる清酒にですね、もち米なんかを添えて作られていくというのが、やがては焼酎にお米を添えて、もち米添えてっていう風に変わっていったりということで、いろいろお店によっても当然作り方はあるんだろうと思いますけれども、その中で、特に有名なのが豊島屋さんというお店でしてですね、江戸のいろんな名所をですね描いている江戸名所図会というですね、和本があるんですけれども、10冊ぐらいあって、でこの中にはそのいわゆる先週お話しした新川の酒問屋っていうのもあって、はい、下り酒が到着している様子がですね、はいはい、よく描かれてるんですけれども、その中にですねこの豊島屋さんがですね白酒を売ってる絵っていうのもですね、はい、描かれておってですね、もうすごいですよ。それは人が押しかけてるような、
そうなんですか、
本当に、凄まじい盛況ぶりで、
これはでも桃の節句に特化したというか、普段はそんなに消費されず、
そうですね、なので豊島屋さんでも普段は下り酒を売っていたと、ケンビシさんですね、の銘柄をですね、売っていたということが分かっておりますね、おそらく下り酒を取り扱っていたんですけれども、その売り方がここはちょっと変わっていて、そのお酒は元値で販売すると、なのでお酒では儲からないんですね。でその体を販売して、儲けを出すという、そういう方式でですね、ちょっとユニークなですね、
そうなんですか。
飽きないということで。
でもこの桃の節句の白酒に関してはもう本当にすごい売れに売れたと。
すごいです。それこそ江戸を代表する名所として描かれるぐらいなんで。
ですよね、もう人気の場所だったんですね。他の節句にもお酒っていうのはつきものだったりするんですか。例えば端午の節句なんかは。
そうですね、端午の節句ですと勝負酒といって、 って、はあ、あの菖蒲の根を刻んでこう浸して飲むという、まあ、あの薬よけみたいなですね感じなんですけれども、まあ、秋でしたらあの菊酒、重陽の節句の時は菊酒といったふうに、
はい、
まあ、何かこうこと寄せてまあ飲むということもあるんでしょうけれども、
やっぱり季節を感じるみたいなお酒の飲み方でもあったのかもしれませんね。そうですね、それは。
それこそもう節句に限らずもう月見酒とかね、はい、雪見酒とかそういうのもありますけれども、
は
い、
これからだと花見酒ですか。
そうですね、はい、もうそのまさにもう今年なんだか冬じゃないぐらい暖かいですからね。
そうなんですよねただここでもやっぱりそのコロナウイルスのことが心配で ね、なんか本当に今年はみんなで集まってわーとかできんのかなとちょっと心配なところなんですが、
ね、桜祭りね、どうなるのかなっていうのが ね
本当に皆さん心配していただいてるみたいなんですけれども、ミュージアムでは笹部さんの桜コレクションが始まるんですね、
はい、
3月の20日から白紙化記念酒造博物館で、こちらはまあ予定通りということでしょうか。
そうですね、展示については予定通りになります、ね、はい、が、まあ、ちょっとねイベントがねやっぱりどうなるのかっていうのもありますし、
また、詳しくはあの、ね、いろんな情報でゲットしていただきたいと思いますが、
あとね今年はちょっと早く咲きそうですしね、うん、
それもありますねこれもちょっとやきもきするとこ、
ね、
いつお花見の、ね、スケジュールを入れればいいのかというのも毎年迷うところですが、
うちの博物館で毎年受付に盆栽出してるんですけど、
はい、
今ずっと毎朝あの水やってるんですけどね、なんかもう膨らんでるんですよ、
もう咲くかもしれない
困ったなとか
本当だ。でもこの、ね、お花見、桜のお花見ですよね、これはもうやっぱりお酒とはちょっと切っても切れないような。
そうです ね、うちの博物館にある美術品でも、はい、やっぱりお酒をですね、うん、あの桜をめでながら飲んでいるような作品というのはございますんで、うん、やっぱり切っては切れない原理がありますね。
ですね。いつ頃からですかね、桜のお花見。昔は梅のお花見っていうね、お話も前に伺いましたけれども、桜のお花見っていつ頃からなんですか。
そうですね、あの 今のいわゆる花見の原型と言われているのがですね、それこそ平安時代のですね、
はい、
まあ、あの嵯峨天皇さんという天皇さんがですね、その神仙園という、まあまあ、お庭といいますかあのそういう場所があるんですけれども、まあ、そこで、まあ、花の宴というのを、まあ、やったというのが一応それがですね、まあ、
はい、
あ初めかなというふうに言われているということですね、
はい、
で、まあ、とはいえその平安時代にそのお花見ができる階級というのはかなり限られていてですね、まあ、天皇であったりあるいは貴族であったりという、まあ、そういうところがまあこう、まあ、お酒飲むのも、まあ、飲んでたかもしれません、割とその和歌を読んだり絞ってですね、
なるほどね、はい、
そういうまあこう優雅な形のまあお花見であったと、
はい、
でそれがですね、まあ一般に定着していくというのはやっぱり江戸時代になるんですね、
はい、
まあ、それまでの時代って割とこう戦国時代とかね、今大河ドラマとかでもやってるようにですね、
なるほど、
ちょっとあの
そんな余裕もないような時代も、ね、ね、続きましたし、
ね、
はい、
やっぱり江戸時代のまあ中頃になってくるとまあ非常に安定してですね、うん、知性がまあ乱れないということもありましたので、はい、ね、特にその八代将軍のまあ徳川吉宗さんですね、
はい、
あの彼がその江戸の周辺にですね、まあ、あの有名なところでいくと、まあ、隅田川の堤防ですとか、はい、まあ、そういったところにまあ花見の名所を整備していくと、まあ、そういうことをやったんですね、はい、でそうするとまあやっぱり庶民の方もですね、まあ、息抜きがやっぱり必要ですから、うん、そういったところにですね、はい、まあ、繰り出していくわけですよね。
なるほど。で息抜きといえばやっぱりちょっといっぱいやりたいなということ
で
やっぱりお酒も。
そうです、あの、まあ、とはいえ庶民にとってもお酒ってやっぱり貴重なものではあるんですね、
お高かったんですよね、
やっぱり
まだまだ、ね、
あのそれなりに、はい、あのなかなかその長屋の人がなかなか手出せるものではない部分もあるんですけども、それでも花火っていう場所だけは特別なんですよ、
は
あ、もう晴れの場なんで、
なるほど、
もう料理もとにかくその日だけはもう頑張ると、
うん、いつもと違うなんか本当に晴れの日なんですね。
もうそこだけは全然違いますね。
なるほどね。
なので、まあまあ、たくさんいいですね料理と、
うん、
まあ、お酒を、まあ、たしなむと、まあ、そういう江戸時代の、まあ、一種の娯楽ですよね。 がこの時代に生まれていったということでね、はい、その時にやっぱりお酒というのはやっぱりそういう役割を果たしていたと、まあ、そういう形になりますね。
なるほどね、それがこう今にもやはりお花見のなんか楽しさとして、ねね、伝わってきているということなんでしょうか ね、 うね、
あれだけたくさんの江戸の人が、まあ、やっぱり下り酒があれだけ行っておりますんで、
はい、
あの江戸時代の後半にもなると前にもお話ししましたように100万ダル近くですね、下り酒として入っていきますので、
はい、
まあ、そうなると、まあ、そういったお花見の場面でもこういったお酒というのは飲まれていただろうと。
西宮のお酒がいっぱい、まさにそうですね、あちらで消費されていたと、そうですね、いうことなんですね、
はいはいはい、
さあそれでは皆様から、いろんなあの、ね、お答えを頂戴しておりますので、その答え合わせとそして、当選者の発表といきたいと思います。さて、一番最初の、1回目の問題はこんな問題でした。年に一度行われる、その年にできた新酒を輸送する競争の名前は何でしょうかという問題でございました。はい、はい、大浦先生、これはお答えを。
はい、新酒番宣です。
新酒番宣、はい、そして2週目の問題はこんな問題でした。樽海戦とともに江戸上方間の物流を担っていた船は何というでしょうかというのが問題でございました。はい、
はい、こちらは日垣海戦。
日垣海戦、はい、そして、3週目、上方のお酒を販売する下り酒問屋が集まっていた江戸の地名は何というところでしょうかというのが問題でした。はい、お答えを。
はい、こちらは新川になります。
はい、新州番線、日垣海線、新川とこの3つの正解を書いてくださった方の中からお一人に3000円分のクオカードのプレゼントでございます。さあ今月はどなたに当たるんでしょうか。はい、大浦先生、それでは発表をお願いします。
はい、ラジオネームまこちゃんさんです。
あ、まこちゃんさん、芦屋の方に当たりました。おめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞご活用いただきたいと思います。さあということで、まあ、あの本当にね、お酒のことには皆さんとっても興味を持ってくださってたみたいで、まあ、いろんな質問も頂戴したり、いろんなお話を伺って、へえなんて思ってね、聞いてくださった方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、あのお酒いろんな飲み方今ありますよね。その飲み方についてもちょっとお話を伺いたいなと思うんですけれども、お酒を入れるいわゆる酒器ですか、
はい、
あれもなんか昔からは随分といろんな形が変わってきたりあるみたいですね。
そうですね、まあ、酒器についてはですね、材質からですね、いろいろ、うん、まあ、変更があってですね、まあ、特に江戸時代っていうのは技術的にもですね、はい、上がっていってですね、例えばその江戸のですね、まあ、料理の文化なんかもそうなんですけれども、19世紀に入るとですね、一般の、まあ、町人レベルでもですね、そういった料理文化が花開いたっていうですね、うんうん、化成文化っていうのがあるんですけれども、まあ、その時期にじゃあ料理が良くなると、じゃあそれと一緒に飲むお酒もやっぱりこだわりますよね、当然。
そうですよね、
じゃあどのようにして美味しく飲むかというふうに、まあ、方向が行くわけですよ、
はい、
でそうなると、じゃあ器に手を加える必要がやっぱり出てくるんですね。
目でも楽しみながらみたいな飲み方ですよね。
そうですね、で今まではそのお酒、基本的に昔、まあ、江戸時代のお酒の飲み方って温めるんですよ、
はい、缶をするということですか。
そうです、缶をするんですね、はい、でその時にそれ以前はいわゆるその直火でですね、うん、そのまあ、金属製の酒器を使って、まあ、鈴とかですね、
はい、
まあ、そういったもので缶鍋という鍋で直火で温めていたんです、うん、でそうなるとなかなかその温度調節っていうのが難しいわけです。
そうか、ものすごく高温になってしまってちょっと目を離してるうちにってなったりしますよね。
そうなんです、そうなんです、うんうん、なのでそれを、まあ、簡単にするには、うん、あるいはいい温度にするにはどうしたらいいかというふうに考えると、
はい、
その陶器製の、うん、あのとっくりっていうのがそこで出てくる、缶どっくりという、
なるほど、
で湯煎するようになるんですね、
はい、
なのでお湯でお湯の温度をとりあえず管理すればいいという、
でその中にポチャンとその陶器のとっくりをつけて、
でじんわり温めると、
ああ なるほど。
そういうそのお酒 の, その温度管理っていうのがその料理の、まあ、文化が華やぐと、はい、そういうところにも目がいっていく。
なるほど。温度管理、これはすごいキーワードですね。です今日はあの一番気をつけない、作るときにも運ぶときにもって、これ飲むときにも温度管理は
デリケートですね。
うわ、でもそれがだから日本酒の魅力となってね、いろんな温度でそれぞれの味が引き立ちますものね。
なので江戸の料亭の技量っていうのがそういったそのお酒の缶の温度管理にも現れてくると、
はい、深い話ですね。いやいや、これはね、でその温めるのはじゃあとっくりになりました、うん、飲むのは茶碗酒ではなんか味気ないですよね。
そうですね、その、うん、やっぱり陶製の酒器というのが、陶器製の酒器っていうのが、まあ、最終的にそのもともとはその木製の漆で塗った杯なんか、はは、今でもその結婚式とかですね、
そうですね、
そういうところで
おとそなんかはね
そうです、そうです、はい、お正月なんかそうですよね、でそれがやっぱりそのおちょこに変わっていくわけですよね、陶器製の。
なるほど。
でそのおちょこをですね、あの1個用意しといて、
はい、
で2人で飲むときはそれを1個をもうこうお互いにこう使って飲むと。
変杯。
そうです、そうです。
そういう文化がもうその頃からあったということですか。
なのでだからそのまま飲むのは何なんで、はい、そのそれを洗う容器が配線っていうのがあって、
はい、
でもっと面白いのはその配線に水を張っていって色とりどりのおちょこを浮かべておいてこう眺めて楽しむとかですね、まあ、いろんな風流のあり方。
そうですね、
もう江戸の文化の高さをですね、そういったところからも感じるという。
なるほど。舌だけでめでるのではなくて見た目とか、
はい、
またそのね、なんか配線の中でこうなんかこう杯が触れ合う音なんていうのも耳で聞いてめでたりなんかしたんちゃうかなとか思うと、ね、風流ですよね、お酒の楽しみ方っていうのは、
ね、僕もそういう飲み方したいですよね。
ぜひもう本当にこれからはちょっとそういう形でね、お酒の楽しみ方っていうののなんか裾野を広げていきたいような気がしますよね。
そうですよね。
というわけで、今日は江戸で人気の下り酒の流通と消費、その中でも江戸の酒文化についていろいろとお話を伺いました。いやいや、まだまだ本当にお酒のねあれこれというのは深いなとかいろんなことがあるんだなと思いましたが。
そうですね、お酒っていうのは本当にいろんな分野に裾野が広い分野ですので、もう尽くし話し尽くしにくいですね。
そうですね。じゃあまた来ていただいて、また別の側面からお酒についていっぱい語っていただくと楽しいだろうなと思いますので、
また、ね、また、はい、はい、まあ、あの博物館にもぜひお越しください。
そうですよね。3月の5日までは令和をことほいで節句の人形展が開かれています。そして3月の20日からは笹部桜コレクションということで、はい、なんか春を感じますね。
そうですね、
はい、はい、ぜひ、博士課記念酒造博物館にもお出かけいただきたいと思います。明日はお休みです、火曜日お休みですからご注意くださいませ。というわけでゲストティーチャーは博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月はなんと遺跡で探る西宮の3万年でございます。ゲストティーチャーは郷土資料館の館長の郷田重信さん、そして学芸員の森下雅樹さん、瀬尾翔太さんをお迎えする予定でございます。ぜひ3月の西宮徹底解剖もお楽しみに。というところで、さあそろそろお別れの時間が来てしまったようでございます。ご案内役は私増井孝子でした。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。